おはようございます。私は日本キリスト教団蒲田教会の牧師をしておりますけれども、それと同時にですね、ペルー人教会というちょっと変わった、教会の牧師も務めております。皆さん、ペルーというのはどこにあるかご存知でしょうか。アメリカ大陸、北の大陸とメキシコ大陸がありまして、北にはカナダ、アメリカ、メキシコとあるんですね。でそれがだんだん細くなっていってパナマ運河というのがあって、その下に南米大陸が広がっています。南米の大陸の上の、やや上の方に赤道っていうのが残ってて、赤道の真下にエクアドルっていう国があって、その下にこう太平洋岸に、南太平洋にこう張り付くようにですね、ペルーっていう国があります。で、このペルーにですね、日本から移民してるんですね。今が移民の最初は100年ぐらい前からこう始まってるらしいんですけども、その沖縄とか熊本とか広島とかそういったところからですね、移民する人々がいました。農家の次男とか、炭鉱が潰れたとかですね、戦後の移民もあります。服役とかそういったこう新天地を求めて移民してるわけですね。で、日系社会というのがあって、皆さんご存知の藤森大統領なんかもその日系社会出身ですけども、で、その移民の子孫がですね、だから移民した人たちの子供とか孫とか気孫とか、そういった人たちが、だいたい今から20年くらい前ぐらいからですね、日本に来るようになりました。バブル経済の頃、建築現場や工場で労働力が足りないと。だけど、なんというかこう、あんまり馴染みのない外国人労働者が来てもらったらちょっと困るみたいな政策がありまして、じゃあ日系人だったらちょっと親しみがあるんじゃないかと、顔とかは似てるし、というような発想で、ちょっとしたらこう人種差別的な貧困な発想なんですけども、それによってビザをこう出してですね、日本に来やすくして、日系人の人たちがたくさん日本に来るようになりました。20年くらい前からですね。で、ペルーの方でもですね、失業とかですね、それから政情不安、でテロが激しい、左翼のテロもあります。日本大使館が占拠された事件がありましたけども、それから軍隊のテロも両方あって、非常にこう、テロも激しい。だから、移住、日本に働きに行きたいという、そういう理由もあります。で、私は、今から12年ほど前にペルーに半年ほど滞在してました。で、その帰ってきた後ですね、スペイン語の礼拝というのを始めました。中南米のほとんどの国々は、1カ国英語を話す国があったらしい、あるんですけども、ベリーズって言いましたかね。それとブラジルがポルトガル語ですね。それ以外の国はみんなスペイン語なんですよ。で、スペイン語を話すわけですけども、で、なぜスペイン語かというと、南米大陸のほとんどはかつてスペインという国の、植民地であったからなんですね。日本もですね、かつて朝鮮半島、韓国、北朝鮮を植民地としたことがあります。で、その韓国の人たち、朝鮮の人たちの言葉を話すことが、禁じたことがあるんですね。禁じた歴史というのがあります。創始解明といって、キムさんだったら海外監視するとか、そういったこう言語とか文化を奪った歴史があるような、そういったことを少し思いますと、日本の教会にですね、今日系ペルー人が来ているというときに、その日本の教会にいらっしゃるというときに、日本語を強いるというよりも、彼らのこう母語である、母国語である、スペイン語で礼拝できる、そういう環境を提供したいと思って始めました。日本での厳しい生活の中、そして一番というか、大きな問題の、最も大きな問題の一つはやっぱり日本語なんですけども、でも日本語の壁にぶつかる中ですね、信じる宗教の礼拝はせめて、日本語で、スペイン語でですね、母語でというふうに思ってですね、スペイン語の礼拝を始めました。で、そのようにしてですね、1996年、12年前から大田区の蒲田というところ、蒲田教会でですね、スペイン語の礼拝を始めました。で、あまり大きくなくて、12年前の日本大体10人前後、日系ペルー人の方々が、その半分ぐらい、それからスペイン語を学ぶ学生さんですね、それからスペイン語学科だけじゃなくて、この大学でも外国でスペイン語も選択できると思いますけども、そういう学生さん、ラテン系の人と友達になりたい学生さんとか若い人が来て、大体、学生さんは入れ替わりますけど、ペルー人の方は入れ替わりませんけども、そういう感じで10人ちょっとやってます。メジャーというのを 学生もですね、時々来てって、国際学部というのがあるんですかね、国際学部の俊介君というのが数年前来てましたけども、彼は、まあ、在学中にその日本でペルー人と知り合って、それからその勢いでペルーに1年間留学しに行って、で帰ってきて、やっぱり中南米に就職したいということで、チリに就職しましたね。まあ、そういう、こう関わりというのもあります。で、始めた当初ですね、私はこう、礼拝だけじゃなくて、病院や役所とか、そういうところで一緒に行くということもしてました。まあ、言語面でですね、やっぱり病気のこととか役所の手続きなんか、やっぱり言葉がわかんない、相当煩雑で困るんですね。で、言語の面で、言葉の面でサポートしてました。で、平田君とですね、まあ、助けていたんですね。私は彼らを助けていたんです。だけど、ちょっと考えまして、助けているっていう、この関係でいいのかな、助けていていいのかな。助けるっていうのは、まあ、優しい面もあるけども、助けるというのはどうもこう上から下へというような部分もあるわけです。で、確かに私の方が日本での生活経験が長いですし、日本の社会制度も通じております。何よりも日本語はできます。その意味では彼らにないものを私は持っているわけです。で、私は一応聖書っていうのは、まあ、専門的に学んでおりますので、そういう意味でも礼拝でもどうしてもこう私がですね、他の人たちに聖書の意味を上から下にこう一方的に伝えるという関係になりがちなんですね。でもそれでいいのかなとちょっと思いまして、と言いますのは、先ほど申し上げたように、スペイン語の礼拝を始めたきっかけはですね、かつて日本が、朝鮮半島を植民地支配して、抑圧して、縦の関係を敷いたという、そういったことを克服したいという思いがあったからなんですね。それで、まあ、少し変えようと思ってですね、礼拝のスタイルをまず変えようと思いまして、まあ、当時はダウンというのを着てたんですけども、上に皆さん、まあ、教会で見られてるんですけど、それをダウンにやめて。で、私は今日ちょっとダウンの格好しますけど、普段は多分ネクタイして、適当着てるんですけども、まあ、今日のために今日はあえてこう格好できましたけども、ペルー人の人たちを礼拝するときにも、ジーパンと、まあ、夏は T シャツとか、冬はセーターとか、そういうこう、同じような格好をしてですね、同じような格好って私の普段着になって、で、司会もこう、牧師一人でやるようになって、メンバーに頼むというふうな形でやるわけですね。で、メッセージも、今私は、まあ、こういうスタイルで一方的に話してますけども、こう、ペルー人教会では対話形式で、ここを読んだけど、皆さんどう思いますかというような感じで、こうやるわけですね。一つの箇所を読んで、みんなでこう、感じたこととかを語り分かち合う。そうすると思いがけない意味が出てきたりして、豊かな意味があったりするわけですね。それともう一つ大きな変化はですね、劇を始めました。創作劇です。シナリオがあるんじゃなくて、劇をみんなで作るんです。で、劇を作るときに、だいぶテーマが2つあって、一つは聖書のメッセージですね。イースターだったら、まあ、復活とか、クリスマスとか、そういう聖書のメッセージですね。で、それからですね、もう一つは、現実に起こっていることが。聖書のメッセージと現実に起こっていることが。現実に起こっている。現実はですね、その、現実をさらに二つに分かれている。ローカルな現実。身近な現実と、グローバルな世界的に起こっているの現実。ということを考えるわけです。ローカルな、身近な現実というのは、例えば、日系ペルーの人たちが、日本に来て、例えばこう、トイレ、ペルーのトイレは、お尻を拭いた紙を流さなくて、横にある箱なんか入れるんですね。下水道の管が小さいということと、紙の質が、水溶性が低い、詰まっちゃうということで、こう捨てるんですけども、ね、私、ペルーの時はどんどん流しましたけども、あれが捨てたり、トイレ流しちゃいけない。その逆のことが起こって、日本に来たら、お尻を拭いた紙がトイレ引き入れていいんだけども、なんかこう、わからなくて、そこトイレの箱に入れたら、トイレで箱がなかったら、ポケットで入れてたとかいうような、こう、そういう、まあ、カルチャーショックみたいなことがあるわけですね。だからもう一つ厳しいことで言うと、まあ、工場なんかやっぱりこう、コラボ。なぜかこう、日本人とは外国人に対して、特に白人じゃない外国人に対して祝ってみたり、コラボとか、怠けてないかとかですね、言ってみたり。まあ、そんなにケースが多いかどうかわかんないけど、中には暴力受けるとか、まあ、クビになったし、そういうローカルな現実。もう一つグローバルな現実は、まあ、例えばイラクの戦争の問題とか、貧困問題とか、 そういったことですね。聖書のことと、現実、しかもその身近な現実と地球規模の現実がこうどうかつながっている、そういう、それと聖書の現実がつながっている、そういうふうにこう劇を作ります。で、私は最初にですね、劇練習場として教会化すのはいいんだけど、自分はこう見てるだけだと思ってました。嫌ですね、こう演技をする劇っていうのは学芸会、小学校の学芸会しか出たことないのに嫌なんですね。だけどやっぱりある時ですね、ちょっと僕は嫌なところを乗り越えて一緒にやってみたら、もうちょっとこう違う関係が生まれるんじゃないかと思い立ってですね、私も劇に参加するよって加わるようになりました。そしてですね、この劇はその日本語からスペイン語に翻訳する、あるいはスペイン語から日本語に翻訳する、全部を翻訳するんじゃなくて、日本語かスペイン語のどっちから分かっておけば分かるような会話構成にする。非常に単純に言うと、ありがとうどういたしましたか、先生ありがとうどういたしましたって言いますね。ありがとうどういたしましたか、ありがとうスペイン語でグラシアって言うんですけども、でスペイン語でグラシアって言うとどういたしましたって答えたら、あこっちはさっきは言ったことも分かんなかったけどありがとうって言ったって分かりますね。そういう会話の組み合わせによって、こうどっちかの敬語が分かれば、ストーリーは、まあ、ディテールは分かんなくてもストーリーは分かる感じでこう組み合わせてやるようになった。そういうふうにやってますとね、演劇は彼らの方が先輩ですので、こう私が彼らにこう教えてもらう。特に中にプロの演劇経験者もいますので、教えてもらうと。で、彼らの方は場数を踏んでますので、そういう意味で、こう、なんて言いますか、さっき言った病院や役所の通訳の面では私が、まあ、こう助けた。だけど、こう演劇の面では逆に彼らからサポートした。そういうことによってこう場が広がっていくことによって、こう上下の関係だけじゃない、そういう関係から一歩外に出ることができたんじゃないかなと思っております。さっき読んだ聖書に2章の6節ですか。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり人間と同じものになられました。自分を無にして、こうやってですと、己を虚しくしてたって、そっちの方が感じが出てるんですけども、自分を無にして、つまり、自分のスタイルに固執しないで、自分のスタイルを守りたいんだけど、それをちょっと譲って、相手の姿に歩み寄っていくっていうことが大事だと思います。外国の人々に日本語や日本のカルチャーをもちろん学びたい人が教えたらいいんだけども、でも、それを強いるんじゃなくて、その人々の防護である。特に気流者だったら、留学生じゃなくてその人たちが気流者だったら、その人たちの防護とか文化を尊重することが大事なんじゃないでしょうか。一対一でもそうですね。私たち自分を主張したいですけども、相手の方に自分の主張を譲って相手の立場に立つことも大事じゃないでしょうか。自分の思いとかスタイルにこだわりたい、でこだわるわけですけども、でもそういう時にちょっと肩の力を抜いて相手の姿に歩み寄って言えたらいいなと思います。まあ、あと1ヶ月ちょっとしますと、この招きなんかのアドベントという言葉が出てきてますけれども、クリスマスがもう一度やってきます。クリスマスというのは、今のこのフィリピンの信徒への手紙にあったようにですね、神様が神様の姿に固執しない。天におられる神様が神様の姿に固執しないで、私たち人間と同じ姿になってくれる。しかも人間の中で最も弱いイエスという赤ちゃんの姿、私たち弱い私たちと同じ姿になってくださったということであります。神様が神様の姿にこだわらないでイエス様として生まれてきてくださった、私たちと同じ人間になってくださった。だから私たちも隣人に対して、私たちは自分の姿にこだわらないで、時には相手の姿に歩み寄っていけたらいいなと思います。お祈りをいたします。